はい、おはようございます。井上です。2024年1月13日、今日は土曜日ですよね。今日はですね、ちょっと横浜の方に出張に来てまして、ホテルからの収録になっています。ちょっと昨日ちょっと夜遅くまで、出かけてたので、お昼時間が遅くなって、音声収録忘れてたぞというところで今急遽収録をしております。で、やっぱね、昨日もなんか天気はいまいちだったんで、結構ね、蒸し暑くて大変だったなというところであるんですけれども、今日はですね、またネットニュースでちょっと面白いのがあったので、それを取り上げようと思うんですが、脱法行為、賃上げアイディア、残業時間は、個人事業主へっていうところで、内閣府は表彰っていうね、記事がありましたので、まあ、それについてお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いします。まあ、記事の冒頭ね、残業時間は全ての会社員を個人事業主に、こんな提案を内閣府が政策コンテストで優勝アイディアとして表彰していたことが分かった。労働規制や社会保険料の支払い義務を免れるため、脱法スキームを推奨しているとも言えない、かねない内容だというところで、内閣府の職員対象に、まあ、出向者を含めた全職員を対象に、まあ、なんか賃上げを広く実現するための政策アイデアコンテストっていうところで、まあ、36件応募があって、2件が優勝アイデアと選ばれた。1つが、まあ、残業時間を、要は個人事業主ハイブリッドにして残業時間を減らしましょうというところはね、選ばれたというところでこれね、なんつうかな、こういうやってるところ多分あったりとかにすると思うんですよね、実際問題だしね。で、どういうスキームかっていうと、例えば普通に朝残業とバーッと勤務時間が終わって、で残業が来るじゃないですか、上司から指示がして、で残業してやると残業代が当然増えるわけですよね。残業代が発生すると、でそうなってくると、残業した分も要は賃金になるから、その分社会保険料も当然増えるわけですよね。で、社会保険料が増えるってことは、会社側の負担も当然増えるというところで、残業代も増えるし、あと社会保険料も増えるみたいな感じに、まあ、なるわけなんですよね。で、それを、例えば就業時間中は、まあ、なんていうかな、普通に社員として言われる通り働いて、で、例えば時間外のところでね、残業とかいうときの場合は、残業指示ではなくて、業務委託、その業務を業務委託として取り組ませると。で、そうすると、その就業時間以降は、業務委託で個人事業主なので、まあ、それに対する報酬の対価が支払われて、それは給与じゃなくて売上になるわけですよね。で、売上になった場合っていうのは、あれじゃないですか、そこからだから、青色申告とかしていけば、青色申告特別控除とかも使えるので、収入は増えるけれども、経費として使える範囲が若干増えるので、所得税が減らせるみたいなスキームなんですよ。だから書いてあるんですよね。社員も社会保険料や所得税の支払いが減って収入アップになるとしているというところで、でもこれって確かつい最近ですよね、副業の定義ってしっかりしてじゃないですか。なんか、ね、本業のなんちゃらどれぐらい分の1ぐらいのちゃんと売上高があってとか、確か年間300万ぐらいかな、なんかそんな多分敷地が設けられてると思うんですよ。で、そうしないと、なんだかな、副業、事業売上か、ね、事業収入にはでき、事業所得にはできないと。だから雑所得になりますよっていうのはあったと思うんですね。だから多分雑所得になっちゃうと別に経費申請なんかほとんどできないので、その業務委託でやった分に関してはほとんど、なんつうのかな、その分が、まあ、相殺されてってところで、総合課税じゃないので、別に経費を山のように積んだら、普通の自分のね、給料自体の、所得税も下がるとか、それはでもそれないと思うんですよね、このパターンでいくと。うん。っていうのがあるわけなんですよね。で、ただこれって、本業でやってる業務と業務委託でやってる業務っていうのが一緒なわけじゃないですか。逆にね、同じ業務、延長線上の業務ですよね。だからこうなってくると多分、業務委託って、形式要件整えても、実態ベースでいくと、いえ、指示してるじゃねえかよって、ずるしてっていうか、その労働基準法違反とかそういう地で多分取られると思うんですよね。で、しかもそれはなんか、行政機関の職員のアイディアでやっているってことで、だからさも、すげえ、こんなの思いついちゃったよ、みたいなことでやっているというのが、なんかすげえな、って逆に思っちゃったりはしますけれどもね。まあ、だからこれ実際問題として、その何だろう、残業がどうじゃこうじゃっていうところで言われた場合に、その税金とかそういうとこは別にして、こういう形式取ってるところで多分あると思うんですよね。業務委託に切り替えた、あと派遣とかそういうところをもう全部業務委託に切り替えてみたいな感じでやるところも結構あったりするので、あんまりいい仕組みではないのかなっていう気はしますよね。 だから残業は残業で、そのなんだろう、個人事業主とかじゃなくて、業務委託ではなくて、ちゃんと業務としてやらせるべきかなっていうのはあるので、多分これまあ朝日新聞は取り上げてるんでね、あれなんですけれども、でホームページに載ってるみたいですよ、あのなんだ内閣府のアイデアがっていうところで。でもこれまあ多分その出てるって、出て載せれるっていうことは、あの 法令では多分ギリギリ政府案件だと思うんだけど、ただ一方そのなんていうかな、ちょっと取り扱いを間違ったりとか、そういうことをしてしまうと、多分あの絶対何がしかの法令に引っかかってくるような事案なんじゃないのかなっていうふうに、まあ、思ったりはしますよねっていう。で結局日本の場合っていうのは、そのなんていうかな、総合職みたいな感じで取るじゃないですか。ジョブ型じゃないので、こういったなんか定義付けて絶対難しいわけですよね、業務委託だかなんだかんだっていうのところでいくと。だからまあこういうのはね、どうなん、まあ、知恵としてはね、その法律の事業の人が、会社自体が自分たちの知恵として考えて導入するのはいいんだけども、あの行政府の人たちがですね、これを考えて出しちゃったのちょっと大丈夫かっていうのは、まあ、正直思ったりはしています。で結局のところ、あの残業がすげえ増えるっていう場合のあれって何かって言ったら、あの会議のための会議とか打ち合わせの方がめちゃめちゃ多いんですよ、絶対に。うん、で結局その何だろう、社内の階層があるから、それに応じてね、トーナメント戦を勝ち上がっていかないと企画通らないとかがあるから、その都度なんかそのポジションの人からこれああじゃこうじゃ入ってくるから、めちゃめちゃ時間かかるんですよね。でそういう作業をしてたりとかすると、当然時間がパッといってしまうっていうことがあったりするんですよね。だから結構その会社的な構造上の問題とかでこういう残業って出てくることって結構個人的には多いような気するんですよね。でそれがなんか仕事になってしまってるから、本来やるべきことっていうところがおろそかになって、こういうのが増えてくるんじゃないかなと個人的には思ったりはしています。多分あの分かんないですけど、あの会社の会議の数を減らしたら、基本的会議の打ち合わせの数ね、会議の数を減らすとのは謎に打ち合わせが増えるので、なんか打ち合わせという名のもとの会議が生まれてくるので良くないんで、会議自体のそもそも打ち合わせの回数を減らすとかね、で1回の打ち合わせの時間っていうのも決めてしまう。ただそんな会社ありますよね、打ち合わせ自体はもうスタンディングでやって何分で決めて、その時間でやるとかね、はい、会議でもそうだけど、まあ、そういうふうに多分していかないと、みんなが一堂に会して会議でっていうのはどうなのかな。で会議って基本的にはあれじゃないですか、決裁を取るものですよね、決め事をする場合じゃないですか。打ち合わせはそのなんか寝たりとかするね、いろいろアイデアをぶつけ合ったりとか意見したりとかっていうところが終わると思うんだけど、その会議とその打ち合わせのね、境界線が日本って結構個人的に曖昧なのかなと思うんですよね。だから例えば会議とかの場合であれば、会議に例えば報告提案する議案とかあるわけじゃないですか。いやそれもあらかじめちゃんと読んどいて、で当日会議ではその質問をパッとね、事前に読んでるわけだから、一時発表とかさせないで読ん で質問ある人、質疑ある人ってことで質問して、で答えて決裁みたいな感じにすれば多分すぐ終わるんですよね。でそこでああじゃあこうじゃって質問とかしてきたりとかするから、結構時間がかかったりとかするんだよなっていうふうに思ったりはします。まあね、組織で大きくなれば仕方がない部分はあるんだけれども、その分この裁量っていうところを、そのなんだろう、どんどんその権限移譲していって、部長クラスとか課長クラスとかにある程度決裁権限を与えるみたいな感じで、まあ、やっていってもいいんじゃないかな。だから結局だから、なんだろう、例えば課長クラスで例えば200万だ500万ぐらいの決裁権限があったとしても、じゃあそれを課長権限が執行する前に、当然課長さんも部長さんに相談するわけじゃないですかみたいなことは絶対起こるので、そういうところもちゃんと整理をしていかないとダメなんじゃないかなと個人的には思ったりはします。でまあ、ちょっと話戻しますけれども、あの残業でこなしていた業務を業務委託契約に切り替えてっていうのは、うん、まあ、まあんま良くないですよね。でこれ多分あれじゃないですか、そんななんていうかな、社会保険料収入が落ちるわけですよね。したら社会保険庁というかね、厚生労働省はちょっと待てやって話に多分なると思うし、あと税収の面で関してもこれ財務省がちょっと待てやって話になるから、多分あの現実にはこういう制度っていうところは多分推奨には多分ならないと思うし、多分ホームページが消えるんじゃないですか。これ多分わーわー騒ぎ始めたらなんかホームページが消えるような気が、個人的にはしますよね。でその中資料かな、その多分その企画の資料とかに行くと、企業目線で行くと150万円のコストカット、だから 15% の増益で、従業員目線で行くと年間21万円の手取りアップみたいな感じになっていると、 5% 賃上げとイコールよみたいな感じです。でもやっぱあれですよね、あの行政としてもイラスト屋さんのイラスト使うんだとかちょっと思ったりはするんですけど、まあ、それはさておき、まあ、そういうことが出ているよというところです。 で確かにもう今ってこの働き方自体が多様化しているので、あの仕事と業務委託っていうか、その個人事業主でハイブリッドであるケースって多分出てくると思うんですよ。ただその何ですかな、その受注する側が例えば自分が雇用されている会社とかになると、多分ちょっと具合が絶対悪いと思うので、まあ、なかなか現実的には個人的にはないんじゃないかなっていう気はします。ただこの何ていうかな、会社員とか社員目線で考えた時に個人事業主と、あと会社員とハイブリッドでやる、だから残業時間がどうじゃこうじゃっていう議論ではなくて、就業時間中はあの会社の業もいつも通りやると、で残業があった場合残業も当然やる、で当然その空いた時間っていうところは業務委託で、全然別のところとか本業と関係ないところで業務委託して仕事するんだったら、全然個人的にはありかなっていうふうに思いますね。その収入増えるし、まあとはいえね、あのなんていうかな、労働集約型のね、あれになるから、自分の時間を投下して自分の時間を切り売りしてるのと基本的には変わらないので、まあまあそこら辺はどうなのかなって、まあその価値観なんだけれども、ちょっと思ったりはしますよというところです。まあこれ多分それどうなんですかね、これわわ騒ぐんですかね、もう多分出した人とか大学はすげえこれナイスアイディアだってかなりね勝手に打ち上で盛り上がっちゃったんじゃないかなというふうに思いました。というところで今日はですね、朝日新聞デジタルか、脱法行為、賃上げアイデア、残業時間は個人事業主に内閣府が表彰ってね、ちょっとね香ばしい記事がありましたので、それについてお話をさせていただきました。ぜひね、ここら辺のことに関してご意見とかね、コメントとか感想とかありましたら、感想欄、コメント欄に感想いただければありがたいです。というところで今朝の配信は以上とさせていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。